ないっしょ。
そんなことないっしょ、第72回でございます。お送りいたしますのは竹内と
元宮と
酒井です。
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ですね、
はい、
もう今週は話したいこといっぱいありまして、
お、
はい、まあ、何度もねこの番組で告知はしてたんで、まあ、名前だけはね皆さん知ってると思いますけども、あの、はあ、オトジェットっていうイベントが、
あ、はいはい
はい、秋葉原で8月の11日にあって、
うん、
でここに僕ちょっと遊び行ってきたんですよ。
行ってきたのね。
はい、行ってまいりました。で、まあ、まあ楽しかったです。で、ポッドキャストをやってる僕としてもいろいろ身になったというか勉強になったいいイベントだったと思うんです。すごい楽しかったです。で、
行きたかった。
うん。でね、なんかね、この番組聞いてくれてる人もいっぱいいて、
あ、そうなんですか。うん、
たくさんの人にね声かけてもらって、
え、
はい、本当にありがとうございました。
うん、
でね、まあまあそれはいいんだけど、でも面白かったっていう話なんだけど、
あ、はいはい。
あのね、秋葉原に僕車で行ったんですよ。
え、車で。
車で行ったんです
よ。そんな都会まで。
そう。で、秋葉原の駅のすぐ近くなのね、
うん、
あの、
はい、
会場がね、
うん、会場がで、うん、すごくね、何時間だ、5時間だかなんだかずっと止めて状態。
どこ止めたの？
あのね、コインパーキング。
あ、
いくらぐらいすると思います？
5時間。
いや、怖いですね。東京の都会ですよ。
6時間ぐらいかな、なんだかんだで。
漫画で行くんじゃねえの？
高いと思うでしょ。だからね、確かね、銀座とかだと、
はい、
4000円5000円は平気で行くんですよ。
やっぱ高いね。
で、高いですね。
あの、コインパーキングによってはマックスいくらっていうのがあるでしょ。
はいはい、上限が決まってるところが。
そうそうそうそう。で、やっぱりね、あの、秋葉原周辺もそういうのがあって、で、僕が見つけたのがね、歩いてね、駅から歩いて多分10分かかんないぐらい、数分の場所で、
はい、
マックス1800円ってところがある。
え、
それ安いね。
意外と安いでしょ。意外と秋葉原の周辺安いの。見るとね、他もね、2000円マックスとか、まあ高くても3000円ぐらいがマックスなのね。でそう、1800円のところ見つけて、
はい、
で止めてですよ。
え、
でそこはね、朝の確か9時から
うん、
夜のね8時までが、マックス1800円っていう、
はい、
まあ、あのイベントは予定だと6時ぐらいまでですから、
うんうん、
もう十分なわけですよ。
そうですね。
でもいいとこ見つけたぜと、いうことで楽しくイベントに参加したんですよ。
はい。
でもう何事もなくね、滞りなくイベントも終わって楽しく終わったんですけど、
うん、
最後の最後でやっぱり事件が起きましたね。
事件が。
そうそう。あの、僕のね、止めてたね、はい、番号。番号をですよ。
はい。
これ、精算機で押すじゃないですか。まあ、たまたま1番だったんで、1番。
はい。
表示されたのは5100円って出てね。
おかしいじゃん。
ちょっと待てと。
普通に取られてますよ。
で、看板見ると、
ええ。
マックス1800円みたいなこと書いてある。
はい。
で、うん、あれ、ちょっと意味を取り違えてんのかなと、僕が、
うん、
もしくは僕が田舎者だと思ってこの機械にバカにされてんのかなと。
いやいやい
や、あれじゃない、1800円の他に何かこう入場手数料とか何か
あるのかな。で、ね、すごい不安になって、
はい、
で実はほら、もう、あの、うちのね、娘と嫁を、
はい、
嫁の実家にちょっと置いた状態で遊びきちゃってたから、
はいはい、
すぐ迎えに行かなきゃいけなかったのね。
そうですね。
で、うん、どういう、5100円を、まあ、払えないくはないけど、
うん、
一応ね、電話しようかななんつって、で看板に書いてある電話に電話したのよ。
はいはい。
まあ、ぼったくりかもしれないしな。
これ私があれですかね、これ勘違いしてるのかもしれないんですけど、こうやって書いてあるんですけどっていう話をしたら、
はい、
いや、1800円になるはずですと。
あ、間違ってない。
そうそうそう、
竹内さんは間違ってないと。
そうそうそう、
あれ
いう話で、 いうところでね、もう時間なんで、あとちょっと本編で話しますね。
ちょっと
今週もですよ、たくさんのリスナーの方からお便りいただいておりまして、はい、リスナーの方のお名前を読む例のコーナー、元宮さんよろしくお願いします。
いいかい。この番組はエディーマーフィンさん、ケリーさん、野々地蔵さん、赤っころさん、サトシさん、純血エコロジストさん、ヨネミックスさん、ブチエーノーさん、バロンさん、札幌マーシーさん、コータケイさん、トキマゴさん、エクスペリアンさん、ムネさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、
うん、
今週も頑張って本編いきたいと思います、はい、今週はね、本編では、うちのほらエース元宮先生によるですね、元ちゃん先生、元ちゃん先生炸裂ですよ今週は。今夏休み真っただ中、
まだ夏休みかい。
まだ夏休みですよ。
まだ夏休みですよ、
はい、で北海道もうぼちぼち終わるけどね。
北海道夏休みそうなんだよね、短いんだよね北海道はね。
これで短いんだよ。
まあでもほら、ほとんどの地域のね学生はまだ夏休みですから、まだほら小学生とか、まあ中学生とかもまだね、ちょっと自由研究どうしようかなとかね思ってる学生の人がいたら、
そうですね、
もとちゃん先生も今日すごい面白いやつを持ってきてくれてるという噂を耳に挟んでおりますんでね、
楽しみですね、は
い、僕と酒井さんまだ知らないんでね、どんな話
か本当に知らないんですよ。
今週は完全に元宮さんに丸投げ
怖いね怖いね
いう話をするんですが、その前に、
はい、
ほら気になってるでしょ。
気になってます。
気になってるでしょ。オープニングの続きしますよ、
うん、はい、お願いします。
どこまで話しましたっけ。
5100円になっちゃって、
イベントで食べた冷やし中華がすごく美味しかったって話をしましたっけ、
うん、食べてみたいんですけど、それは
その話はしてませんでしたっけ、うん、5100円って表示されたんだけど、
はい、
でその、ね、看板に書いてある電話番号に電話して、うん、確認したら、まあ、1800円なはずですと、
はずですと、
うん、でも5100円で出ちゃってるんですけど、これどうしたらいいんですか。
そうだね、じゃないと出られないでしょ。
そう、うん、そしたらそのね電話先の女の人が言うには、
うん、
5100円払ってくださいと。
ああ
で5100円払っておいてもらって、で住所と名前を教えてもらえれば、
ああ
差額はお送りしますのでっていうのね。
へ
え、嫌でしょこれ。
だって1800、そうやって書いてあるから、うん、手持ち2000円しかないかったらどうするのね。
どうするんでしょうか ね。
っていうのもある、まあ、僕はお金持ってたから払えるんだけど、
うん、
何が嫌だってさ、これ5100円払いましたで電話で口約束じゃん、戻しますよ、
うん
うん、それで来なかったら知りませんって言われて終わりじゃない。
そうね、
まあ、そこまで疑うかどうかまた別としてね、
うん、
でちょっと気持ち悪いじゃん、またちょっと家から離れた場所だしさ、
はい、
でね、その駐車場もね、コインパーキングもそんなに有名なとこでもなかったから、
うん、
よくほら
そうやって騙してんだよね
怖いですね。
それでさ、でちょっと他に方法ないですかねっつったら、うん、30分待ってもらえれば、うん、係の者が行きますと。
ほうほうほう、
じゃあ待ちますと。
30分ならそっちの方がいいやね。
そうですね。
で30分待っててですよ、
はい、
で来ましたよ。
来た。
その会社の人が来るんじゃないのよ、またこれが。なんかどうもそこの契約している警備会社の人が来るのよ、う
ん、ああおっちゃんかおっちゃんか。そう
で1800円の領収書を持って、
うん、
で1800円渡して領収書もらって、
うん、
でそのおっちゃんどうするかと思えば、
はい、
おもむろにさ、出れないようにほら、
はい、 バーガーがあって
る状態ですか？あれをなんかねドライバーかなんかで開けて
ドライバーで開くの？
なんかねなんか特殊工具なのかどうか分かんないけど
ドライバー言っちゃって大丈夫？
ドライバーかなんかで開けて、うん、ボックスみたいなの開けてでなんか無理やりそのバーを下ろしてどうぞって言われてああすいませんつって帰ってきたんですけどね。
意外にセキュリティは低いんだね。
まあでも特殊工具なんでしょうね。普通の工具じゃ開かないようになって
そうでしょうね、きっとね。
で、また、さり際にあれじゃない、うん、おじさんなんか舌打ちチってしてなかった？
してなかった
よ。こいつは引っかかんなかったな。
いや、あ、でもね、その30分っていうのもちょっと考えたのが、うん、ちょうどね、またね、この子供が、うちのね、可愛くて可愛くて、しかも賢いうちの娘がね、うん、あの、嫁さんの実家にいたんだけど、嫁さんと一緒に。なんかね、熱出しちゃってるっていうメールは来てた。
ああ心配ですね。
だからもう早く帰りたかったのね。
うん、
だけどまあ嫌じゃん5100円
そうだね、うん、
だからあれね多分ね5100円ね5100円じゃなくてそんなに高い金額知らずに払ってる人いると思うよ。
かなりいると思うよ、
うん、
多分ね。だからそれね知っててやってんじゃないのかな、
わざと。
そんな。
でさ、これね、悩んだのが、うん、30分いただければ来ますんでって、行きますんでって言われて、
はい、
分かりましたって言ったんだけど、時間を見ると、うん、7時40分くらいなんだよ。
夕方の。
夜の。
夜のね。
うん、
で、30分かけてきたら8時過ぎるじゃん。
そうだよね。
ああ。
そうすると、この、マックス1800円の時間を超えるわけですよ。
うんうんうんうんうん。
それ取られないですよねって一応聞いちゃったんだけど。
気になりますね、そこは。
そこは金取ったらひどいよね。
でも大丈夫でしたけどね。多分でもあれはやられてると知らないで払ってる人いると思いますよ。
なんだよって言いつつも時間もないし。
そうそうそうそう。
そういう商売だね。そうい
やいやいやいや。
うん、はい、でもね僕本当に秋葉原の周辺で意外とね1日車止めててもそんなにべらぼうに高くないんだってのが分かったんで、僕ねここ数週間じゃなくてここ数ヶ月で、
はい、
意外とね2回秋葉原行ってるんですよ。
車で。
で2回とも秋葉原らしいお店1回も入ってないんですよ。
1回も入ってないんですか？
そう、両方ともね、その、まあ、今回イベントがあった秋葉原の板金屋さんっていうお店に行っただけで、
のみ、
うん、のみで、
はい、
帰ってきてるんで、
はい、
これいっぱいね、僕が好きそうなそのガジェット系の、
はいはい、
ね、ものが売ってるようなお店いっぱいあるはずなんだけど、
佐藤、ね、お店にも行かず、
一切もヨドバシ秋葉にも行かず、
うん、行かず。AKB ショップにも行かず、
あ、なんかそういうのもあるらしいねと思うね、噂によるとね。だから俺か今度はちょっとゆっくりね。
あれ駅前すげえ変わっちゃったよ。
うん、
びっくりしたもん俺、何年かぶりに行ったら。
らしい、
ね、行ったことないです、
うん、あのねおしゃれな街になっちゃった。
あ、そうなの。
駅出てすぐね、だって昔はいやこいつはなんだけど汚い街だったのよ、
うん、
駅出てもさ、で、なんかね、それが、駅出てすぐなんかね、もう、おしゃれなデートスポットの待ち合わせ場所みたいになっちゃっててさ。
僕ね、秋葉原の駅の、
うん、
あの、改札出たところに売ってる、
うん、
なんか、生絞りジュース屋さんがある。
え、
ジューススタンド屋さんみたいな。
ほう。
そこのね、あの、メロンのジュースが好き。生メロンジュース、うん、300円、僕が知ってた頃は300円ぐらいでなんかちっちゃいコップに1杯なのよ。
お、
本物のメロンを単純にミキサーでガーってやった、
うんうん、
うまい。
秋葉原ってね結構食い物屋さんを探すのにちょっと苦労したね。
そうそうそう、食い物屋さん意外とないんだよね。
ないないないない。
ああ、そうなんですか。なんかおでん缶とかのイメージなんですけど。
いや、もう見つかんないときはしゃあない、おでん缶を食うんで。だから
あ、でもね、元宮さんいいですよ、はい、僕知って、いいところ知ってますよ。
どこどこ。
秋葉原にね、板金屋っていうお店がありますんで、ぜひね、これぐらいあるでしょ、これぐらい板金屋って言っとくと、 ね、板金屋さんからなんか来るでしょ。
板金屋さんは何ですか、居酒屋さんですか。
基本は居酒屋さんなのかな。
は
あ、お昼はきちっとランチタイムがあって、普通にお食事もできるし、
はあ、
夜はお酒も飲めるようなお店ですね。
いいですね。
ぜひ板金屋さんに、
はい、次行った時には行きます。
はい、
はい、
板金屋さんからきっとなんかねあると思う。バッグなんかあ
ると何を期待して
るこんだけ言ったということで、お楽しみにしている人たくさんいると思いますけども、
お
ここで元ちゃん先生をお呼びしたいと思います。
あ、
よろしいでしょうか。準備はよろしいでしょうか。では元ちゃん先生、ここからはもう完全に僕はマイクを元ちゃん先生にお譲りいたしますので、
お
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
読んだかな。
読
んだかな。
読みました。よろしくお願いします。
何かな何かな。あ、君は何年生かな。ん、
僕は、小学4年生です。
4年生の竹内くん。
はい、
そっちのお嬢ちゃんは何年生かな。
小学3年生です。
嘘つけ。何か夏休みの宿題で困っているということで、
はい、うん、
はい、そしたらですね、今日はねちょっと面白い、科学実験の簡単にできるやつをいくつかご紹介したいと思いますよ。
はい、
楽しみです。
お家にあるもので簡単にできるものです。
はい、
はい、ちょっと、夏休みの宿題というか、ちょっとお家で楽しい実験というかね、
うん
うん、まずね一つ目、
はい、
お家にどこにでもあるポリ袋、
うん、
わかります。
はい、
薄いビニールの袋ですね。
スーパーのレジのところ行くと、カラカラカラカラカラカラっておばちゃんがすっごいいっぱい
大量に持ってっちゃう
持ってっちゃう例のやつです、ね、
あんな薄いので大丈夫ですか。
あれで大丈夫です。あのポリ袋にお水をジャーっと入れて、袋にいっぱいお水を入れて、上の部分を手でギュッて持ってください。
はい
はい、イメージしてね。
イメージしてます。今
手に持ってますよ。
はい、
はい、そのビニール袋、水が入ってますね。
はい、
それに先の尖った鉛筆をブスッと刺します。
どの辺に刺せばいいですか。
水の入ってるとこですね。
はい、
で刺してパッと離します。
うん、
そしたらビニール袋に鉛筆が刺されますよね。
はい、
どうなります。どうなると思いますか。
抜かずに刺したまま。
抜かずに刺さってます。
あ、
水がね一滴も漏れません。
あ、そのまま。
そのまんまです。何本か鉛筆があるお子さんは鉛筆を何本もブスブスブスっとこう刺してみましょう。で、はい、刺したらこう離すのね、手をね、
うん、
すると刺さったまんま、水が全然こぼれない状態でいっぱい刺さった状態になります。
あ、手を離すのは、
うん、ね、鉛筆の方よ。鉛筆の方、
ビニール袋を持ってる方は離しちゃダメなの。
そっち離すとね、
う
ん、バチャーってなり
ちゃって、
お母さんに怒られちゃうから。そうそうそう、鉛筆をブスッと刺して、うん、手を離すと、鉛筆の方に、うん、するとビニール袋にたくさん鉛筆が刺さった状態のまんま水が一滴も漏れないという、
こういう、いっぱい刺しても大丈夫なんですね。
はい、これは科学的に言うと何の実験になるんですか。これは、
これはですね、何でしょうね、科学の実験です。
大人的に何つうの、あの何だかの原理みたいのがあるんじゃないの。
ああ、なるほど。これね、こう勢いよく刺すとですね、
はい、
あの一瞬でもあのポリエチレンの分子がこう熱せられると、こう縮むわけですよ、袋が。だから勢いよく刺した時に摩擦熱が発生するんですね。
ああ、
それで、一瞬でポリエチレンがこう熱せられてキュッて縮むから、穴が水が漏れるぐらいの穴は開かないで、
鉛筆を うん、このビニール袋の穴が締め付けるような形で止まるわけだ。
そうですね。だからあとほんのちょっと隙間ができたとしても、うん、まあ、水にはほら表面張力っていうのがあるから、う
んはい、
漏れがないと。
へ
これはね意外に面白い実験です。
面白いですね。
はい、はい、先生、
はい、何ですか。
うちには鉛筆がないんですが、うん、
はい、
他のものでも大丈夫ですか。
そうだね、先の尖って鉛筆と同じぐらいの太さのものならいいと思うんだけど、それを探すんだらお母さんに鉛筆を買ってもらおうね。
はい、じゃあうちにあるロケット鉛筆でも大丈夫なんだね。
ロケット鉛筆の先っちょをよーくとんがらしてからやってみようね。
はい、
いいかな。
はい、
でもロケット鉛筆はなんか真ん中が空いてるのでロケット鉛筆の中から水が漏れないかちょっと心配したよ。
そうか、そうだね。
あ、でも詰まってるから大丈夫かな。
どうなんだろう。
ていうか大丈夫、ロケット鉛筆を持ってる人はいない。もういない。じゃあ、はい、
はい、
じゃあこの間たけし君がお土産で買ってきてくれたすごい、あのぶっとくて大きいお土産の鉛筆とかでも大丈夫ですか。
観光で売っている太い鉛筆かな。
そうだね。
いっぱい時間をかけてガリガリに尖らしてから使ってね。
じゃあ大丈夫なの。
大丈夫なの。
大丈夫なの。
あまり太いとどうかな。次の実験。
あ、
じゃあ、はい、次の実験
ちょっと困り始めると次行くぞ。この先生、
次の実験いきます。はい、あのお風呂場に石鹸はあるかな。
あります。
ボディシャンプーあります。
ボディシャンプーでも大丈夫だよ。石鹸かボディシャンプーありますね。
はい、あります。
お風呂に入るときに、そしたら爪楊枝を持ってお風呂に入りましょう。
はい、爪楊枝、
はい、これはね意外に楽しい。
ん、
鉛筆じゃねえや、爪楊枝のお尻に石鹸をちょっとこすりつけて、
ほう、
はい、
石鹸がないお友達はボディシャンプーをちょっとお尻にちょんちょんってつけて、うん、お風呂の水面に静かに置いてみましょう。
うん、それどういう向きで。
あ、どの向きでもいいですよ。
はい、
そしたらですね、お尻に石鹸つけたでしょ。
うん、お尻ちょっとあのお尻っていうのは、
あ、
爪楊枝のお尻ですよね。
自分のお尻じゃないですよ。
じゃないよ。
爪楊枝のお尻の部分に石鹸かボディシャンプーをつけてお風呂にそっと浮かべると、はい、なんとなんとなんと船のようにスッスッスッと進んでいきます。これね意外に面白い。本当にこれあの子供喜ぶよ。
それはあの、はい
はい、何でしょう。
自分のお尻に石鹸をつけて、
うん、
お湯にそっと入った時にはスススって進みますか。
そうですね、スススッとはいかないで、ちゃんと石鹸を落として入れって怒られると思いますよ。
じゃあ気をつけます。
はい、そうですね、
あの幼児のお尻っていうのはあのあれだよね、
とんがってない方です。
あのなんかギザギザの
ちょっとこう模様っぽいものが、
模様っぽい
こけしの先っちょのような模様がついている方です
ね、
はい、そっちに石鹸かボディシャンプーをちょんちょんってつけてお風呂に浮かべると爪楊枝は、進んでいきます。
へ
え、はい、それは、はい、あのお尻、お尻の泡は何で進むんですか。お尻の泡じゃねえや。
これどういうことかというと、
はいは
い、お水っていうのはこうお互いこう表面張力っていう力が働いてるんですけれども、
はい、
ね、石鹸をつけるとそこの石鹸の周りが表面張力がなくなるんですね、弱まるんです。お尻の表面張力が弱まるとどうなるかというと、先っちょの方には表面張力が働いているので、先っちょの方が水に引っ張られていくんですね。だから前に進むと、
すごい、
これはね面白い。
これは用事じゃないと、その用事のこの何、あのくぼみのところが意外と役に立ってるのかな。
うん、くぼみの部分が偶然にもこの意外にこうボディシャンプーを溜め込んで
くれる、溜め込んでくれるわけ。だから用事がベストなわけ、
ね、そうね、先っちょにあのとんがってる方につければあの用事の頭の進む向きが逆だけれどもね、うん、そうそう。ただねこれね、あんまりやりすぎるとあのお風呂にの表面張力が弱まっちゃうので石鹸がいっぱい入りすぎちゃうと
ね。ああそうなんですね、
う
ん、
そうそう、まあまあ何回かやっても大丈夫ですけど、これは一度お試しあれ、
お試し、
やってみます。
これは面白いですよ、うん、はい。質問はあるかな。
はい、
次の実験、
はい、はい、次
いいと思うよ、はい、楽しくなってきちゃった。
僕もね、僕もね今ねちょっとあのキャラクターが定まってなくて困ってるんで。
そうだね、そうだね、
次言ってください。
適当でいいよ。はい、あと1個ぐらいいくかな。
あ、はい、大丈夫ですよ。
じゃあ最後、ゴム風船、風船ありますね、
うん、風船、はい、ないけども
あれだよ、あの置き薬を頼むと大体おっちゃんが補充しに来るときにくれるから、
そうなんですか、うん、
風船つけてくれたり、ね、ない人はコンビニに行くと売っているよ。
そうだね、
はい、
ゴム風船用意してください。でふっふっふっふっとこう膨らまします。
はい、
でちょっと膨らんできたときに、
うん、
膨らんでいる風船を、お友達のほっぺにつけて残りをもっと膨らましてみましょう、
うん、はい、
そうするとほっぺに風船をつけられているお友達が風船があったかいよってびっくりすると思います。わかりますか、で今度逆に膨らんだ風船をお友達のほっぺにつけた後風船の口をちょっと緩めて空気を抜いてあげましょう、
うん、
すると風船がすごく冷たくなるんです、これもまたねほっぺに風船ついてるお友達は驚くと思いますよ。
はい、元ちゃん先生、
何かな。はい、
僕は はい、お友達が、
お友達が
いないんですけどどうしたらいいですか、うん、
そうですね、まずお友達を探すところから始めましょうか。
はい、
それは先生の仕事じゃないな。
仕事じゃないな。
違う先生にお願いしましょう。
はい、
これ原理わかります。
気圧が高くなるから。
よくさあのほらパソコンのほこり取るエアダスターあるじゃないですか、
うん、
うん、
カンカンのやつね、
うん、
あれいっぱいシャンシャンシュシュシュって使ってるとカンカン冷たくなるでしょ。
はいはいはいはい、
はいはいはい、
あれと同じで、カンカンの中の気圧が下がると、冷えるわけですよ。
あれは気圧が下がることで冷えてるわけだ。
はいはい、はい、
そうですね、
中のガスの、ガスが抜けて、
そうそうそうそう、空気のこう運動エネルギーとしてこう中の熱が奪われて温度が下がるんですね、うん、
はいはい、なるほど、う
ん、だから逆にだから風船の中に空気をプッププッと入れていくと、空気が圧縮されると温度が上がっていくわけです、
うん、なんかちょっと私うん、何ですか、陶芸家なので、
はい、
ガスボンベでガスを焼いたりするんですけど、うん、ガスボンベを使ってると冬だとね、はいはい、凍ってきます、
うん、あ、ガスボンベの表面
が、ガスボンベの表面が、
そう、まさにそうです、
それですね、
抜けていくときに中の熱がどんどん奪われていくわけです、
うんうんうんうん、
そういうことですね。簡単に言うとエアコンもこういう原理で、
風船を膨らませると熱くなるという原理は逆にどういうこと、
だから風船の中に空気が入っていくから、うん、空気がどんどんこう圧縮されるわけですよね。
ああ、ゴム風船だから、
ゴム風船の中で空気がどんどんこう詰まっていく、
うん、
というと温度が上がる、う
ん、あ、
で今度それをシューッと抜くと熱が逃げていくというか、まあ、熱が奪われて温度が下がると。
へえ、
これかわいいかわいい2歳児にやってあげて。
でもこれあれですね、うん、お友達も相当親しい間柄のお友達じゃないとちょっとやりにくい実験ですね。
顔を近づけられる距離の お友達ですね。
ちょっとこの人とはちょっとまだお友達じゃないよっていう人にちょっと風船ちょっとほっぺに つけさせろよって言われてもちょっとやめて。
すぐその横でフーフーって膨らませるのはなかなか仲が良くないとできない
ね。ちょっとね、うん、
この実験割れる心配があるので気をつけてください。
はい、じゃあ丈夫な風船 で、
あとほっぺで膨らましてるときに割れるとかなりうるさいし耳がキーンとなると思うの で、
はい、
あとあれですね、
友達が減ります。
それをお願いしに行ったときに、うん、やらしてくれるかくれないかでその人が本当の友達かどうかっていう実験にもなる。
あ、そういう
これは先生の仕事じゃないので違う先生にお願いしてください。
あ、じゃあ保健の先生に言ってきます。
そうですね、
はい、
いいかな、
はい、
じゃあ夏休みの宿題はこれで大丈夫かな、はい、
大丈夫かな、
大丈夫だと。これ真面目な話、これを、
うん、
あれですかね、自由研究に、
そうね、
これをきちっと科学的にこういう原理なんだよっていうところまできちっとまとめれば、
はい、
そう
ね、自由研究になりますね、これね。
答えがわからないなりにも、うん、実験を繰り返せばどういう時にどういう風になるっていうのをやればね、
そうですね、
立派な自由研究になりますよ。だからね、さっきの爪楊枝もこの石鹸なら動くかな、シャンプーなら動くかな、リンスだったらどうだろうとかね、いろいろ実験できますから、
うん、
はい、やってみてください。
ビオレは弱酸性だからダメとか、ね、
どうか
あるか、
弱酸性だと、ね、どうでしょうかね。
はい
はい
はい、
はい、
それではエンディングだよ。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
いまいちキャラクターが定まってない、
定まらないまま
終わっちゃいましたけどね。
終わってしまいましたね。
ちょっとバカっぽいキャラクターでやってしまって
、僕も困ったよちょっと、
ね、後でね編集しながら多分困るんでしょうね、僕はね
頑張ってください。
でもまあちょっと面白かったと思いますよ僕、うん、
いや私素直に面白かったです、
うんうんね、意外に楽しいと思うよ。
いや、やってみますお家で、
ね、
うん、ぜひぜひ
ぜひ皆さんもやってみてください。
はい、
はい、で、今週たくさんねお便りいただいておりますので、はい、いくつかお読みしたいんですが、はい、じゃあまず、まとめさんいつお願いします。
はい、竹内さん、本宮さん、酒井さん、こんにちは。札幌マーシーです。第71回そんなことないっしょも大変楽しく聞かせていただきましたと言いたいところですが、ほとんど聞いておりません。というのも私は怖い系が苦手で、見たり聞いたりするとほぼ 100% 金縛りに遭います。今回のタイトルが怖い話と不老不死となっていたので、本編は聞くのをやめてエンディングだけでもと聞いてと思ったら、いきなり稲川淳二の名前が。終了です。飛ばしながら聞けばいいと思われますが、残念ながら飛ばしたところがちょうど気持ち悪いところになる確率も非常に高いので無理なのです。たまにテレビでやる本当にあった怖い話などとんでもありません。国民保護サイレンの気持ち悪さがギリギリセーフぐらいです。今後も怖い話が出てくる場合は間違って聞かないように番組タイトルに記載をお願いします。それでは次回配信は全て聞けるようなやつでお願いしますね。札幌マーシーでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いてないのかよ。
聞いてないのにお便りくれるって
聞けなかったんですね、怖くて。
ありがとうございます。あ、でもね、申し訳ございません、
はい、申し訳ございません。
今週は楽しく聞いてくれてるかな。
そうですね、
はい、
よかったと思いますよ、
はい、
でも 100% 金縛りに合うっていうのはすごいですね。
すごい確率です ね、
ね、
そうか、
うん、
金縛りに合った時になんかこう出てくるのがね、 小屋の人とまた話してもらえなくなっちゃうからね。
だいたいほら、札幌マーシーさんが聞けなくなる話題になっちゃうんで。
そうですよ。
次のお便り、じゃあ、酒井さんの方から、
はい、
お願いします。
はい、まずは、赤っころさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、メッセージは、怖い話だけに、9分4秒あたりに、女の人の笑い声が、てんてんてん。というメールをいただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
そしてもう一人、ヨネミックスさんからいただきました。
はい、
はい、いつも楽しく拝聴しています。今 YouTube で第71回の放送が話題になっているのをご存知ですか。9分くらいに女性の笑い声が混じっているんですか、てんてんてん。これは編集によるものなのでしょうか、というメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、
はい、
まあ、実はこれ YouTube っていうのが、
はい、
ムネさんっていう、
はい、ムネさん、
うん、YouTuber の方がいらっしゃいまして、はい、その方が動画で、この9分ぐらい、まあ、時間は言ってなかったのかな、ちょっと女の人の笑い声みたいなものが入っていると。でこれが、うん、どうも聞くと酒井さんの声とはまたちょっと違うんだよっていう動画を上げてくれてて、
はい、
で、まあ、そのね、その YouTube で動画見た方のコメントも入れられるじゃないですか。でコメントで9分ぐらいだったよとか怖いとかってたくさん、コメントもそこに寄せられてて、
はい、
どうもそれが前回71回の我々が配信した回らしいんですよ。
たくさんコメントついてましたね、
う
ん、
ということでね、はい、ヨネさんじゃねえ
よ、ヨネミックスさん
違う人
ね。ちょっと待って、
はい、
ということでね、ムネさんからもね、はい、そういった、メッセージを、まあ、動画で、
あ、そうです
ね、いただいてまして、はい、まあこれ我々ももう一回聞き返したんですよ。
聞き返しました、
まあ、よく気づいたなというのが感想で、
はい、
確かにね、9分ぐらいのところで、ね、
はい、
声がするんですよね。あれ酒井さんじゃないですよね。
どんな声でしたっけ。私の声じゃないですね。
どんな声かっていうのをちょっと、はい、
どんな声でしたっけ。
ね、多分こんな声じゃないかなって思うんですけど、
これだよ、これ。
こんな声。
あ、こんな声でした。はい。
えらいはっきり聞こえたけど。
うん。
うん、なんか大きいですね、音量がね。
なんかね、うちの、
うん。
うん、iTunes っていうね。
はい。
うん、中にね、この音源が入ってた。
お、
これ1分50秒ぐらい笑い続けてるんだけど。
笑い続けてる。
なんかね、
そういう。
うん。なんか、ね、コカオの CD があって、
何、
ということでございまして実はですね、はい、先週の回僕が一生懸命編集してる時に、突然ですね、僕が元宮さんと酒井さんを呼びつけて、
はい、
ちょっと相談を、
はい、夜ね、呼ばれました、
うん、させてもらったんですよ。こんなの入れたいんだけどどうっていうね、
はい、
相談させてもらって、ま、いいんじゃないっていう、
はあ、いや俺は止めたよ。
いやいや、止めてない。
あ、元宮さんだけ
元宮さん一番ノリノリだったじゃないですか。
共犯ですよ。
共犯です。
酒井さんがやれって言うから。
いや、私はそんなこと言ってません。
そうそう、でね、まあ、これぐらいの声の音量だったらちょっとわざとらしくないんじゃないかとかね。
はい、ちょっとい
ろいろね、やって、まあ、ちょっとこの声もちょっと変えてるんだよね。
ちょっとなんかエコーかなんか入れたりして、
そうそう、かけたりしてね、いろいろ苦労した末にアップして、
はい、
2日ぐらい経ったところですかね。
誰
一人これに気づかないっていう
自然に入りすぎてましたかね。
自然に入りすぎて誰一人気づかないから、ちょっと悔しくて、うん、ちょっとこの笑い声の音量を上げてで再配信をしてます、実は2日後ぐらいに。したらやっと第1号気づいてくれたの、第1号がムネさんなんですよ。 YouTube
のことか。
なるほど。
で、多分ムネさんが が気づいて動画で配信してくれて、で、まあ、リスナーの何人かもそれに気づいて、
ああ、気づいてくださって。
いうことでね、申し訳ございませんでした。
申し訳ありませんでした。怖い思いをさせて。ごめんなさい。
すべて、すべて、酒井さんが悪いです。
そうです。すべて酒井さん。大丈夫。
私のせい。
酒井さんが悪いって言っとけば、みんな許してくれる。
そんな。はい、じゃあ、私のせいです。ごめんなさい。
いやいや、堂々すぎる
ね、
はい、いうことで、本当に本当に申し訳ございません
でした。はい、申し訳ございませんでした。
本当に怖かった人ごめんなさい ね、いたずらだから、
ね、眠れなかった方いらっしゃったかな、
ね、さっきのあれで効果音ね、あのまま聞き続けると最後大笑いしてるからね、
はい、あ、そういう、お、なんか素材なんです ね、
あのね、一応ね、この素材の名前を見るとな、笑い、かっこ、くすくす、ひひひ、大笑いって書いてあるんで。で、皆さんに、聞いてもらってたのは、くすくすのところなんで。
くすくすか。
あれ聞き続けると1分過ぎた頃には大笑いしてます。あの女の人。
どう考えても、笑い袋系だよね。
そうです。いうことでございまして。
はい。
もうしませんからね。
うん。
もうしませんから。ちなみにね、このムネさんの、YouTube のこれを見つけてくれて作った動画、ムネさんが作った動画、
はい、
の中に、
うん、
どうも変なもの映ってるらしいですよ。
今度はあっちに変なものが、
変なもの映ってるらしいですよ。なのでぜひあの YouTube のそのムネさんのやつも見てもらえればなと思います。何で、あれですかね、
夏休み特番だ
ね。 MUNE ムネで検索すると出てくるかな、
YouTube ね、
うん、多分ね、MUNE の胸スペース、そんないってひらがなで打ってもらえれば多分出てくる、その動画出てくると YouTube で見てもらえれば出てくると思いますんで、
はい、
よかったら探してみてもらえればなと、
はい、
思います。
お願いいたします。
ということで、
お騒がせしました。
お騒がせしました。
はい、
謝罪でした。
ね、
批判のお便り来るかない、
うわ、ごめんなさい、
まあ、それはちょっと、ね、受け入れましょう。
そうですね、はい、
ということで、いつもの告知を酒井さんお願いいたします。
はい、そんなことないしょでは皆様の励ましや、今回は、何ですか、お怒りのお便りもお待ちしております。
お待ちしてるんだ。
待ってね。はい、今回は受けますよ。
はい、
E メールのアドレスは、そんない@0438.jp。綴りの方は、sonnai@0438.jp です。また、そんないプロジェクトでは、ツイッターをやっております。ツイッターのアカウントは、そんない P、sonnaip、プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントでは、そんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんないプロジェクトをフォローしてないよという方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんない .com、綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんないプロジェクトの配信している6番組すべてお聞きいただけます。また、それぞれの番組ページにはメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお待ちしております。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。ということで、また来週、もう来週は、あれですか、まだ夏休みか、来週。
まだ夏休みですね。
そうですね。
今週は。はい。
それでは、締めたいと思います。
はい。
お送りいたしましたのは、竹内と、
音ちゃん先生と、
酒井でした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お風呂入るよ。